Hey guys, how do you do?
Rising Japan.
Here we go.
Rising Japan.
Ladies and gentlemen, boys and girls, 皆さんこんにちは。 Rising Japan の時間です。お土産は無事故でいいの、お父さん。昔聞いた標語が妙に胸に染み入る今日この頃、アルジェサルトです。皆さんお仕事中、休憩中、そして夕食の準備をしながらなどなど、お聞きいただきありがとうございます。いやもうね、7月に入っちゃいましたよ。先週ドゥさん、そしてコアさんも言ってましたけれども、皆さん今年の目標の進捗状況はいかがですか？もうね、半年経っちゃいましたけど、まだ半年ありますからね。ぜひこれから残された一日一日集中していきましょうね。さて、お便りいただいておりますのでご紹介いたしましょう。千葉県にお住まい20代学生サーミーさん、 前回のぶらり名古屋の旅、いつものトークとはまた違った雰囲気でとっても楽しく聞かせていただきました。会話の中で話している側はキャッチボールを求めている、反応してもらうと嬉しいという話を聞きながら、神様もそのように私たちの反応を求めていらっしゃるのだなと感じました。御言葉を聞くだけで終わるのではなく、アーメンと同調したり、これはどういうことですかと聞きながら実践したり、神様へ愛のある反応を見せていこうと思いました。次回のぶらりも楽しみにしています、ね、ありがとうございます。いや、サーミーさん本当におっしゃる通りです、ね、愛の反対は無関心ってよく言いますよね。皆さんのツイート、ね、つぶやき、間違いなく神様聞いてくださってると思いますよ。ぜひもっとね、近づいていきましょう。そして実際最近ですね、私も全国各地を放浪してですね、放送聞いてますよなんて声をいただくとやっぱり嬉しいですよね。ぜひ皆さんもお近くで見かけましたら声をかけていただけたら嬉しいです。この放送もね、全国の皆さんと、そして神様が聞いてくださっているということなので、毎回非常に緊張しながらお届けしております。7月のテーマは、Never Give Up。お題からして大変暑苦しい感じですけれども、皆さん暑く生きてらっしゃいますでしょうか。メッセージもご紹介いたしましょう。大阪にお住まい30代社会人大阪ピトスさん、ブログを書いているんですが、毎日欠かさず更新することに挑戦したいです。いやー、ほんとね、これ頭が下がりますね。毎日欠かさずってところポイントですよね。はい、ほんとすごいです。ぜひ挑戦されてください。はい、東京都にお住まい40代主婦、P さん、ありがとうございます。学校の PTA の仕事が山ほどあり、諦めそうになりましたが、諦めないで祈りながらやったら、人や環境を神様が整えてくださり、やり遂げました。ハレルヤ。ねえ、PTA、懐かしいですよね。もうね、親御さんの立場で、もう PTA の、なんて言うんでしょう、こう、仕事ね、勤めてくださっているんですよね。ありがとうございます。いや、 PTA ってね、結構仕事あるんですよね。これ前からそうだったんですかね。最近本当多いと思いますよね。小学生とかね、お子さんお持ちだと、卒業するまでに何回かね、やらなきゃいけなかったりするようになるわけですよね。これ、いや、と大変ですよ。皆さんね、お仕事しながらだったり、主婦でも大変だと思いますんでね、最後までやり遂げて本当にありがとうございます。お疲れ様です。続きまして、東京都にお住まい20代学生、篠の目特攻隊さん、ありがとうございます。私は朝起きれなくて、明け方のお祈りに行けない時期がありました。ね、明け方のお祈りを続けてらっしゃるんですね。教会に行けたとしても必ず居眠りをしてしまう始末。起きるために肉的にはありとあらゆる方法を試しました。例えば、野菜中心の食生活に変えたり、夜19時以降は食べることも飲むこともしない、寝る前は必ず15分以上祈ってから寝るなどです。しかし、上記のようなことをしても全く効果はありませんでした。明け方のお祈りができない日が続くと、自分の心がどんどん落ち込んでいき、精神状態も気が気でなくなっていきました。もうこれ以上どうしたらいいんだろうと悩み、切実に願い求めた時に一つの感動を天がくださいました。それは牧師先生の真似をしてみることでした。藁にもすがる思いで、牧師先生はどのようにして明け方に神様の前に進み出ていたのかを、資料を取り出して調べてみたり、先輩に聞いたことを思い出してみたりしながら、その通りに実践してみようと計画を立てました。その中で一番しっくりきたのが、先生が毎朝行っている冷水シャワーでした。しかも先生は浴びるだけではなく、石鹸を全身につけて全部完璧に洗い流すまで徹底して浴びていると聞きました。その通りにやってみました。すると体が引き締まって祈りに集中できる感じがしました。全然居眠りもしないし、 神様に会っている感覚を取り戻し、明け方を復興することができました。ハレルヤ。起きられない日もありましたが、その時も条件だと思って冷水は必ず浴びてから一日の始めを祈りで始める生活を行っていました。最初は冷水シャワーが苦手で途中で投げ出したくなったこともありましたが、次第に体質になり、今では冷水を誰かにかけられても平気になりました、ということですね。ありがとうございます。朝からね、ビシャーってね、冷水を浴びるという話先週もしましたけれども、こういうことってね、やってみた人でないと実感できないことですからね。特に先生の場合はですね、形式的にすることに納得がいかなくて、石鹸を体につけて氷水で洗い流すっていうね、何度も心臓麻痺を起こしたということを聞いたことありますけれども、これからはね、気温も高いですし、もしまだ体験したことがない方、ぜひ一度実践されてはいかがでしょうか。もちろん何のためにね、やるかという目的を明確にするということも大事なことだなと思いますけれどもね。さて、番組ではこの後も皆さんにエナジーをお届けする新しいオリジナルソング、そして天の扉、ありがとう、ラブレターなどなど、プログラム盛りだくさんでお届けしてまいります。60分最後までお付き合いください。諦めないってマジかっこいいんじゃね。そんな香りがプンプンしますよね。7月のイメージソングにぴったりです。お聴きください。 Never give up。
ときめく気持ち、
夢を
諦めぬ強さと Jabai. R is in Rising Jabai. Ajio.
Rising Jabai.
天の扉。
ここからは天の扉の時間です。今週は RJ コアがお届けします。今月は Never Give Up ということで番組をお送りしていますが、諦めないこと、諦めたくないこと、皆さんたくさんありますよね。一つのことを始めたならば最後までやりたいですし、答えを得る時まで続けてもがいて努力すること、本当に大事ですよね。しかしですよ皆さん、どんなに頑張ってもどんなに努力してもできないことがあります。何だと思います？そう、それは時間を止めることです。神様にもこの時間を止めることはできません。皆さん知っていますか？私たち人間の人生を例えるとどのくらいの長さになるのか。地球、この地球が太陽の周りを90周したら私たち人間の一生が終わります。地球がどれほど速く回っているでしょうか。時速1600キロ、音よりも速く回転をし、ロケットよりも速く回っています。そして1年をかけて太陽の周りを一周する地球。皆さんの人生は残り何周ありますか？そう考えると私たちの人生本当にあっという間です。この限られた時間をどのように生きるかが大事です。もっと時間があったらいいのに。時間さえあればあんなこともこんなこともできるのに。もっと人生を長く生きれたらいいな、ずっと20代でいたい、なんて考えたりしますよね。そう、どんなに願ってもどんなに頑張っても私たちに与えられたこの時間というものは止められません。誰も止めることができないんです。年は通るものなんです。じゃあ私たちがこの限られた人生をどのように生きて、どのように時間を使えばいいでしょうか。時間がないからって諦めますか？年を取ったからってもうできませんか？そんなことはないですよね。 Never give up。 今日は牧師先生が教えてくださった人生を長生きする方法について、また時間の使い方について、皆さんの人生のヒントとなるエピソードをご紹介します。人生を長生きしようとするなら、先生とサッカーをして終わると私たちは自然に先生の前に集まります。この時誰かが尋ねました。先生、どうやって2ゴールも急に追いついたんですか？すると先生がおっしゃいました。今日の試合は本当に大変だった。1ゴール差で負けていたところをかろうじて勝ったじゃないか。私が時間を見ると追いつく時間もなかった。だからこう祈った。神様、時間がもう30分さえあれば2ゴール追いついて勝てそうですが、時間があまりにもありません。時間を延長でもするなら勝てそうです。その時声が聞こえた。もっと走りなさい。2倍走ればいいのではないか。勝つようにと時間をもっと与えたら違法ではないか。その声を聞いて うちのチームに熱心に走りなさいと特例し、2倍走るという心で熱心に走った。人々が長生きしようと運動し健康管理をするからといって2倍生きるのではない。健康にもうしばらく生きるだけだ。しかし限定された時間にもっと走り、もっと勤しんで熱心に生きれば、時間で長く生きることはできないが、もっと多くの仕事をすることができる。誰でも神様が決めてくださった時間を超越して2倍も3倍も生きることはできないとおっしゃいました。先生は今もその時私たちに話された通りに実践しながら生きていらっしゃいます。長生きするということの秘密、実践する人は得るようになるでしょう。皆さんいかがでしたか？2倍すること、2倍すれば運命が変わり、2倍すれば問題が解決します。皆さん、どんなことも諦めないで、もう少し2倍頑張ってみましょう。今日の天の扉は、時間をうまく使って長生きする秘密についてお届けしました。次回もお楽しみに。 Never give up. You can do it. Yes, you can do it. You can do it. You can do it. Ooh. Yes, you can do it. You can do it. You can do it. Ooh.
できないと言わずに挑戦、力がないと言わずに挑戦、そして挑戦の基本は実践、見えてきた次元が上がる直線、今越える目の前にある一線、挑戦しないと存在しない発展、必ず勝つサタンとの決勝戦、そして我らの希望引き上げを実践。挑戦すればワーク登りたい気持ち、行うほど悟るみ言葉の価値、真理に固く立ち、実践で霊が育ち、サタンに勝ち、引き上がる私たち、人が持つべきは永遠な美しさだから、霊的な挑戦、上げる引き上げの次元、想像もできない段階に挑戦、その喜びは永遠、天国へ一直線。
次の停車駅は天国、天国終点です。
ありがとう、
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 ありがとう。
ここからは RJ ドゥがお届けするありがとうくのコーナーです。このコーナーでは全国の皆様からいただいた真実なありがとうと真心の感謝のメッセージをお届けします。お世話になっているあの方、この方へ直接面と向かって伝えるのは恥ずかしいけれど、ラジオを通して感謝を伝えたい、また遠く離れているあの人に一言ありがとうと伝えたい、など皆さんのありがとうのメッセージをこの番組を通してお伝えします。みんなのありがとう、あの人まで届け。
お世話になっている先輩へ。私は父を病気で亡くしていて、家族のように心を許して親身になって相談できるような人が周りにいませんでした。 先輩は私が仕事で忙しくしている時には気にかけて仕事の状況を聞いてアドバイスをしてくれたり、他にもキャリアの相談や家族についての悩みなどなかなか人に話せないような相談にも親身になって話を聞いてくれました。時には兄のように、時には父のように心の支えになってくれて、実の家族以上に心を許して話ができる存在です。私も先輩のように後輩の心の支えになっていきたいです。先輩、いつもいつも本当にありがとうございます。
ハレルヤ。命を守ってくださった神様に本当に感謝を捧げます。私が5歳ぐらいの時、私が溝に落ちて頭を強くコンクリートに打ちつけてすごく大きな怪我をしたことがありました。病院まで父が車で運転しながら僕を運んでくれたんですけれども、抱えている父の服が血で真っ赤になるぐらいすごくたくさん流血したということを聞きました。そして最初は泣き声を上げていた僕だったんですけれども、もう泣き声もなくなるぐらい、最後はぐったりとするぐらいたくさん血を流して、本当に父も気が気でなかった、そのような話をしてくれました。そのような中でも僕の命を守ってくださって助けてくださった神様に本当に感謝いたします。またもう一つ、おもちゃの棒が喉に刺さったことがあったんですね。喉仏が切れる寸前になったことがあるという話を聞きました。今は普通にこのように声が出ていますが、もし切れていたら僕は声が出せない、そのような人生になっていたかもしれません。そのような事故が起きても本当に命、また私の声も守ってくださった神様に本当に心から感謝を捧げます。
私の一番大切な親友へ、いつもありのままの私を受け入れてくれて、ありのままのあなたを私にさらけ出してくれてありがとう。恥ずかしげもなく夢を語ってくれて、私の話もバカにしないで楽しそうに聞いてくれて、おしゃべりな私の話をたっとこんなに笑いながら聞いてくれるあなたが本当に私は大好きです。今は大学が違ってあまり会えないけど、楽しいことがあると思わず電話をして話さなきゃって思ってしまいます。どうかこれからも筋肉痛に耐えながら、腹筋、笑いすぎて腹筋が痛くなるほど笑いながら、またほっぺたの筋肉が痛くなるほど笑いながら、これからの人生共に場所は違えども歩んでいけるように、心を疎通させて交通させて、それぞれの人生を共に歩んでいきましょう。本当に全てに感謝しています。大好きです。これからもよろしく。ありがとう。
お父さん、お母さん、自分を産んでくれてありがとう。辛く当たってしまうこともたくさんあるけど、一人暮らしをしてみて二人の頑張りをたくさん感じました。食事を毎日準備するのも本当に大変です。今まで毎日違うメニューを用意してくれて本当にありがとう。特にハンバーグは自分で再現できないほど美味しいです。産んでくれただけで本当に感謝なのに、それ以上に愛情をたくさん注いでくださって感謝します。これからはもっと私から愛して差し上げるので待っていてください。本当に感謝します。またすぐに会いに行きますね。
明日から仕事で、転勤で東京へ行かれる先輩に感謝の思いを伝えたいと思います。その先輩とは僕がまだ関東に住んでいた頃からの知り合いだったんですけれど、僕が1年半前に名古屋に転勤してきてから再会するようになりました。僕が転勤してきた時も平日だったんですけれど、たまたま先輩もその日が会社お休みを取っていて、でまだ右も左もわからない僕のところに車で駆けつけてくれました。僕が全然 一人暮らし用の生活用品がないということで、ホームセンターも、一生懸命検索して、車を飛ばしてくれたんですけれども、最初に着いたホームセンターが石材やら木材やら家を建てるための材料を売っているホームセンターだったんですけれども、そんなこともありました。またその年のゴールデンウィークに僕の知り合いが関東から、名古屋に遊びに来て、で最初はその数名で愛知県を回ろうという話をしていたんですけれども、いろいろな経緯があって、最終的には20名30名ぐらいで回るという話がかなり大掛かりになってしまい、まあ、僕は土地勘もなかったのですごく困ってもいたんですが、その時にその先輩が、まあ、自分の予定もあったんですけれど、それを差し置いて、案内役を買ってくれて、僕のことを助けてくださり、またみんなのことを、助けてくれました。本当に感謝してます。また自分が最近ある進路について決心してそちらに進んだんですけれども、それを決めるきっかけとなったのも、たまたまある時帰り道で会った先輩が助言をしてくれて、そこから自分の考えが変わって今の道を選ぶようになりました。本当にそのアドバイスがなければ自分は別の道を選んでいたと思いますし、後できっと後悔したと思います。そのように本当に名古屋にいる間も、僕のことをいろいろ気にかけて本当に助けてくださったことを本当に感謝します。東京に行かれてもみんなの良きお兄さんとして活躍されることをお祈りしてます。またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。
以上、皆さんからのありがとうく聞いていただきました。神様はもちろんのこと、両親、兄弟、先輩、親友など、感謝を伝えるべき相手は限りないですよね。僕らはどうやっても一人では生きていけないので、今自分がいる環境や自分がしてもらっていることを当たり前と思わず、感謝すべきところはきちんと感謝ができる自分になることを目指していきましょう。感謝するからといってマイナスになることは絶対ないですからね。生活の中でもたくさん感謝できるようになりたいですよね。このありがとうくのコーナーでは、ラジオを通して伝えたい皆さんのありがとうメッセージを募集しています。宛先は、メールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Twitter、Facebook、RGO ホームページ、番組掲示板、番組公式 LINE アットなどからお待ちしております。スマホのボイス機能なんかで録音して送ってくださっても構いませんし、またスマホのボイス機能がわからないという方はムービーで適当なところを撮りながら声だけがしっかり入るようにしてくださって送ってくださっても構いません。その他文章でのありがとうメッセージもお待ちしております。以上、ありがとうこのコーナーでした。
月日流れて過ぎ去ってもまた出会えるから今の姿も週に見せたくて今日も明日も希望を抱いて体と心装う何にも
7月のテーマは Never Give Up、 やればできるということで、小さいことに忠誠を尽くす人がより大きいものを手に入れることができるんだとおっしゃいます。私たち自ら心と考えを熱く熱く燃やして行っていきましょう。オリジナルソング、最善を尽くす歌。
個人勝利で個人を気に、まあ、瞬間条件立てて抜け出す、からの地を目指す、得るべき時に得られるように、目的フェイカーともこないがかく、レイコン肉ともに磨く、今日はもういらない、未練も後悔もない、サタンの追いつけない、どこへ先生の正義基準は最善尽くして完全、神の願い実現にと夏した時、この地上で享受する体操と一緒で、その方の条件の次第の恩恵あるから、頂上諦めはしない、
ライジングジャパン、
あげたかったよ、
ここからはラブレターのコーナーです。このラブレターのコーナーは、神様が僕らを愛しているがゆえに自然万物を通してくださったメッセージ、神様からのラブレターをご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのは、涼介さんが受けた神様からのラブレター。私は大学生の時に、丼やうどんを販売している飲食店でバイトをしていました。そのバイトは、ホールやキッチンでのバイトではなく、お昼の時間帯にお店の前でお弁当を売るバイトでした。このバイトは時給も他のバイトより少し高く、私は大学4年生で時間もあったので、なるべく空いている時間を神様のために使いたいと思い、お昼の時間帯だけのこのバイトを選びました。バイトが終わると大学のキャンパスへ行き、賛美を捧げたりお祈りなどをして過ごしていました。何ヶ月か働いたある日、いつも通りお店の前でお弁当を売る準備をしていると、そこに神様からのラブレターを発見しました。いつもお弁当を売るために立っていた場所のコンクリートが、なんとハートの形に削れていたのです。いつも共にしてくださる神様だとは思っていましたが、ハートの形を通して分かりやすく教えてくださったことに感謝します。ちなみに私はこの地域でお弁当を一番売る人にもなり、惜しまれながらバイトを辞めていきました。神様が共にしてくださったからこそ、地域の中で一番お弁当を売る人になれたと思うし、いつもお弁当を売っていた場所にハートの跡があったことが、何より神様が共にしていた証拠だと思います、といただきました。すごいエピソードですね。何ヶ月か働いた後に見つけたっていうのも面白いと思いますね。そのアルバイトを始めたばかりの時に見つけたら、それは見つけたんで選んでよかったと思うだろうけれども、 何ヶ月か働いた分、ああやっててよかったっていう、より深い神様との経緯があるし、実感がありますよね。しかもお弁当を売るアルバイト、地域で一番ですから、もう素晴らしいです、ね、いつも共にしてくださってる神様だという言葉はよく聞くかもしれないけれども、やはり自分がアンテナを広げて神様のことを思っているならば、アルバイト中だとしても、どんなことをしていたとしても、メッセージをくださっているんですよね。今日のエピソードの写真も送ってきてくださっていますので、お時間がある方は RGO のホームページか番組ツイッターでチェックしてみてください。ぜひ皆さんも何か神様から受けたメッセージがありましたら、短くても結構ですので、簡単なエピソードとともに教えてください。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 また番組の公式 LINE などでもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。以上、ラブレターのコーナーでした。10人組ゴスペルバンドエタニティ、7月5日には大阪でのライブも決定しています。7月リリース「ドアトゥエタニティ」から1曲聴いていただきましょう。5月の風。
5月の空から大地を光照らし、愛されて生まれた緑が香る風とともに、
愛する人とともに生きようと決めて、
前に向かう姿がいつでも僕らの希望になる。愛してる言葉よりも力になりくて、もっと支えたくて、その想いはあの人へと届く、いつか必ず走るなら、今もずっと君が僕らの大事な人。
見えないから何もないわけじゃない、何もないから感じないわけじゃない、風の手も見せ合いにして送るなら、見えない君が見えて感じくるだろう、君の元へと
風の手愛情
上昇、いつも隣で
風の手と最高、
Ride in the wind
Ride in the mind
Fine、 見えない世界も
見えて感じくるだろう。
5月の香りが大地を目覚めさせて、新しく生まれた光が輝く風とともに、
僕らの心に残る。愛してる言葉よりも力になりすぎて、もっと守りたくて、その想いはあの人へと届く、いつか必ず続けて走るなら、今もずっと君が僕らの力になる。
ない切り抜け闇抜け風の愛と月見へとフラウェイ心中心ポー
ズ殺後悔
我主人こなくローコン後悔 Catching the wind
Catching the wind
You 感謝感激そう君へと
愛せに
喜び貫き君へと
愛せに
Rising Japan 7月1週目の放送も、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。なんか名残惜しいですよね。いつお便りご紹介いたします。東京都にお住まい20代社会人宇宙の郵便屋さん、いつもありがとうございます。最近仕事をしながらずっと疲れが取れないのを感じました。おかしいな、どうしたんだろうと思っていた時、神様が私の矛盾に気づかせてくださいました。それは陰口でした。初めは同僚の悩みや相談を聞いて励ましていたのですが、だんだん自分も他の人の姿を指摘するようになっていたことに気づきました。これではいけないと猛反省し、どんなことを相談されても決して誰も指摘しないようにしようと決めました。それからは心が楽になり、感じていた疲れもみるみる取れていきました。そしてまた感謝で仕事ができるようになりました。言葉は本当に恐ろしいと実感しました。悪い習慣から抜け出させてくださった神様に感謝しますということですね。はい、ずっと疲れが取れない原因が自分の矛盾にあったということだったんですよね。はい、わかりますよね。ついついね、私たちこう相手に同情してこう歩み寄ろうとする習性がありますよね。あります。はい、でもね、そこで誰に合わせるのか考えないといけないということですね。うん、考えが神だ、考えによって自分の運命が左右される、考えをちゃんとしなさいっていうね、私たちの牧師先生の箴言にもありましたけれども、はい、ありがとうございました。それではですね、もう一通、ご紹介いたしましょう。こちらはですね、先週お届けしましたライジングジャパン全国ツアー第1弾広島編、取材にご協力いただきました広島の皆さんから、お便りいただいておりました。ライジングジャパンの皆さん、こんにちは。先日は広島に来てくださってありがとうございました。貴重な経験をさせていただき楽しかったです。またぜひ来てください。広島は今年70回目の原爆期を迎えます。70年前の8月6日、広島は一瞬にして廃墟となりました。とても悲しい出来事が起こった広島ですが、広島はただ悲しみに暮れていた場所ではありません。すぐに復興に向けて立ち上がったのです。原爆投下3日後には市内電車が動き出し、復興のための市民の足となりました。すごいですね。以後ですね、70年間は草も木も生えないと言われた広島でしたが、その後間もなくしてその焼けた土地に花も咲くようになりました。広島は悲しみの地でもありながら復興の象徴の地でもあります。そして何より平和を祈る地です。毎年8月6日には世界70カ国数万人の平和を願う人々が広島に集まります。ぜひライジングジャパンの皆さん、そしてリスナーの皆さんにも8月6日広島に足を運んでいただき、平和の祈りを捧げていただきたいです。終戦70年の今年、歴史の意味を深く考え平和を祈りましょうということですね。お手紙読んで胸が熱くなりました。ありがとうございます。この放送を気になっていらっしゃる全国のリスナーの皆さん、ぜひ今年8月6日ですね、広島に集まりましょう。世界中が最もこの日本に注目する日ですけれども、神様が間違いなくその目を注がれていらっしゃる歴史的な一日になります。 ネバーギブアップ、まさにこの精神で復興を遂げた日本のグランドゼロに立ってですね、新たな決心をその身とこの地に刻もうではありませんか。ということで、まだ7月になったばかりですけれども、今年は暑い夏になりそうですね。さて、番組では皆様からのお便りメッセージをお待ちしております。宛先はメール rjapan.rgo@gmail.com、 Facebook、Twitter、RGO の公式ホームページ、掲示板、そして番組公式 LINE までお寄せください。7月のメッセージテーマは Never Give Up。 こちらにまつわるメッセージのほか、オリジナルソング、そしてちょっと待ったエピソード、神様からもらったラブレター、番組への感想などなど、皆様からのメッセージお待ちしております。それでは、ね、暑い夏、くれぐれも皆さんお体に気をつけて、1週間を成長した姿でまたこの時間お会いいたしましょう。 See you next week。
他には何も目に入らない、心奪われて注視か目に入らない、愛してる、何があっても大丈夫、主しかもわかる。